知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区航空ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さあ、第14回目の今回は、特別養護老人ホームにおける口腔ケアについて、特別養護老人ホームサンライズ堺の歯科衛生士新井清子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。新井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話、第14回目の今回は、特別養護老人ホームにおける口腔ケアについてですね。新井さん、
はい、宮坂さん、
はい、
超高齢化社会の現在、要介護高齢者の生活している場所は主に在宅と施設なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、施設は特別養護老人ホーム、老人保健施設、医療施設などいろいろな老人施設がありますが、老人施設にはそれぞれどのような高齢者の方が入所されているのかご存知ですか？
いや、知りませんでした。そんなに種類があるんですね。
特別養護老人ホームは生活の場、
うん、
老人保健施設は在宅での生活が可能になるようにするリハビリテーションの場、
はい、
医療施設は医療提供の場という違いがあり、それぞれに自立の程度や介護レベル、全身状態に大きな差があります、
はい、
歯科的サポートを提供する場合には、入所者様の置かれている状況を把握し、全身の状況や介護環境などを含めた生活をするための体の動きに十分に考慮した上で対応する必要がありますね。
うん、そうなんですね。サンライズ堺のは特別養護老人ホームなので、その中では生活の場ですね。
はい、そうですね。特別養護老人ホームは在宅では生活していくのに、いろいろな場面で困難な高齢者が日常生活を送る施設です。
はい、
サンライズ堺野の入所者様も介護度3から5と比較的重い方が入所されています。年齢も70歳から103歳と幅広く、口腔内の状態も良い方ばかりではありません。しかし、良い状態でないからといってすぐに治療ができる方ばかりではありません。大半の方が病状や服薬、認知状態などを理由に治療をすぐに行えるといった状態ではありません。ですので、口腔内が見られるようにコミュニケーションをとり、施設の中で良い状態のまま維持できるように口腔の管理をしていかなくてはなりません。生活に支障がないように口腔管理をしているのですが、なかなか難しく、歯科の先生には本当に無理を言ってばかりで申し訳ないと思っています。
新井さんはこのサンライズ堺野に歯科衛生士として勤務されているそうですが、はい、の口腔ケアについてはどのように取り組んでいるんですか？
私は施設に勤務していますので、入所者様とコミュニケーションも取りやすく、日々の口腔状態の把握もよくできますし、精神的、全身的な変化に気づくこともできますので、職員の方たちとの情報交換もスムーズにできます。
はい、
そのため職員さんの口腔への関心も高まっているのかなと思うんですけれども、うん、最近では気づいたことを、ね、たくさん報告してくれるんですよね。
いい傾向ですね。
はい、とても。でやはり現場を見ているのは職員さんですから、
はい、
口腔を見る知識も情報として私はたくさん入れなければいけないと思っています。
はい、
最近では口腔ケアを行うことで良い効果が得られるという様々な研究結果が発表されています。新聞やテレビで報道されていますよね。
うん、
リスナーの方の方が詳しいかもしれませんが、口腔細菌によって起こる誤嚥性肺炎の予防や虫歯や歯周病により歯を失ってしまい、あまり噛まなくても食べられる食材を好むといった 噛むことが少なくなっている環境があります。本当はこの時点で歯科医院へ受診していただくと一番いいんですけれども ね、なかなかそれがすぐ行けないという状況がね、出てしまうんですが、
はい、
でよく噛んで食べるということはやはり唾液の分泌が促進され脳への刺激があり美味しく食べられることで低栄養や認知予防の効果があることも知られています。
はい、
いろいろな施設で口腔ケアに熱心に取り組んでおります。先ほどお話ししましたが特別養護老人ホームサンライズ栄のは生活の場です。
はい、
入所されている方の口腔内の状況は様々でその方に合った口腔ケアの仕方やアプローチの仕方が違ってきます。毎食後に口腔ケアを行っていますが生活の場として入所者様が負担を感じない口腔ケアができ介護力の軽減も考え清掃の仕方やケアグッズの使い方等を指導しています。食事、入浴、排泄の介助や徘徊などによる見守りなど、忙しい毎日の介護現場でどうしても口腔ケアは後回しにされがちなんですね。
はい、
歯科衛生士として何のために口腔ケアを行うのかということをそれぞれの職員さんに伝えて理解していただくことを続けています。
理解してしていただくっていうことが大切なんですね。
そうですね、何のためにしているのかっていうことでね、そこがわからないとやっていることが無駄になってしまうというかね。
そうですよね。はい、そんな中こう新井さんはどのようなことをお伝えしているんですか。
はい、誤嚥性肺炎や認知予防に口腔ケアは効果があるといった知識は皆さんちゃんと理解できているのですが、
はい、
どのようにするとどんな効果があるといった実際の感覚として捉えることや、効果がないといくら口腔ケア口腔ケアといったところでただ歯磨きをしているということで職員さんの意識はマンネリ化してしまうのです。
はい、
施設としても結果を出さなくてはなりません。
誤
嚥性肺炎や認知予防に口腔ケアは効果があるということと歯ブラシで磨く歯磨きですね、ブクブクうがいをするお口の体操をするなどということがつながっていかなくてはなりません。
はい、
私がお伝えしているのは口腔ケアはリハビリなんですよということなんです。
この口腔ケアはリハビリなんですよっていうことはどういったことでしょうか。
はい、施設での口腔ケアはセルフケアご自分でですね、ご自分で行っている方もおりますが、多くの方が介助を必要としています。介助することは職員さんのお仕事になってきますが、職員さんの意識がとても大切なんですね。歯ブラシが口に入ること、今歯磨きですが、それによって口腔内の細菌が除去でき、ベロやほっぺた唇などがよく動いて唾液分泌の促進など口腔内への刺激になるということ、そしてブクブクうがいをすることで唇がしっかりと閉じ、ほっぺたが動かされ、口腔内の汚れを除去し食べやすく飲み込みやすくなるということなど、当たり前のことなんですが、毎日行っている口腔ケアがリハビリになっていることが再認識できたらやりがいというか口腔ケアが楽しくなると思いませんか。
すごく意味があるって思えて、やっぱりやりがいを感じそうですよね。
生活の場としての口腔ケアですから、毎日完璧な口腔ケアを求めているわけではありません。
はい、
お口にとって刺激になりコミュニケーションができれば良いなと思っています。ケアの足らない部分は私が行いますので、職員さんの負担にならないように指導させていただいております。
一人だけではなくてたくさんの方のケアですもんね。職員の方も大変だと思います。
本当ですね。
施設では何かいい結果が現れましたか。
はい、いろいろあるんですが、最近嬉しいことがあったんですよ。
何でしょう。
脳梗塞で片麻痺の女性の方ですが、胃ろうを除雪し退院してこられました。残念ながら言っていることは理解できるのですが言葉が出ないんですね。
はい、
ご主人様が面会に来て一生懸命にお話しされているんですけれども、なかなか会話にならない。私はお二人で会話が楽しめるといいなと思いました。
はい、
口腔ケアとリハビリを行いながら、まずうがいができるようにするという目標を立てました。声かけを行い、コミュニケーションを取りながら ケアを続けていると、お顔の表情が出てきて笑うようになり、唇が閉じられ頬が動くようになり、うがいができるようになりました、
はい、
職員さんのケアがその時入っていなかったために、職員さんにもね、たくさん口腔ケアのところで刺激を与えていただこうと思い、スポンジブラシでの清掃とうがいを指導し、2ヶ月ほどリハビリを行いました。するとだんだん言葉が聞けるようになり、ご主人が大喜びなんですよ、
はい
ね、今ではご兄弟やご親戚の方が面会に訪れ、誰が来てるということも分かるようになり、
はい、
話もできると皆さん嬉しそうにお話しされて、施設に来る回数も多くなっています、
うん、
本当にね、家族が集まって笑顔でお話ができるって幸せですよね。
これ本当に皆さんのケアの結果の賜物ですよね。
そうですね、うん、職員の方もみんなね、本当に喋れるようになったんだねと、口腔に刺激が入ることでリハビリの効果が出たっていうことを確信して、
はい、
また今まで以上に声かけが多くなり、うん、ケアの回数も増えています。
口腔ケアに対する新井さんの考え方を教えてください、
はい、ご自身や介助する一人一人が口腔ケアの必要性をどのように感じるかだと思います、
うん、
現状を把握し、今後どこまでイメージできるか、ちょっと難しい言い方なんですけれども、
はい、
予防ということでこの一言に尽きるのです。でこの考え方を統一していかなくてはならないですね、はい、みんなが同じ気持ちでないといけません、
うん、
施設の方針でもありますが、ベースとなる考えが統一されていないと、口腔ケアや介護状況がバラバラでまとまらなくなって、連携が取りにくくなってしまうんですね、うん、
どうしたら予防できるんでしょうか。
はい、コミュニケーションを通しての観察力だと思います。体やお口のことで困っている訴えや様子を見逃さない観察力をつけ、発見できる知識を持つことです。そしてその病状や服薬、精神面や全身状態などを考慮して、今の状態を維持向上できるよう、口腔内の状況を改善できるケアを行うことですね、
うん、
そして歯科受診につなげていくっていうことが大切だと思います、
はい、
最終的目標は楽しくおしゃべりができる、いつまでもお口からおいしく食べることなんですね、
はい、
おしゃべりができる、口から食べるということは皆様には当たり前のことかもしれませんが、施設内においては当たり前ではなくなっているんですよ。
いろいろな病気、怪我、認知症などによって思うようにおしゃべりや食事ができなくなって口から食べられなくなっている方もいるとよくお聞きしますけれども、お口は生命を維持して楽しい生活を送るために大切なものなんですね。
そうなんです。人生において最後までお口は幸せの器官なのです。
はい、たくさんのお話ありがとうございました。本日は特別養護老人ホームにおける口腔ケアについて、特別養護老人ホームサンライズ栄の歯科衛生士新井清子さんをお招きしてお話を伺いました。新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第15回目は桐生厚生総合病院歯科口腔外科の障害者歯科治療について、桐生市歯科医師会会長塩崎康夫さんにお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお、口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会0277451397、平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として、桐生市歯科医師会がお送りしました。